エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
12分の1ヶ月が終了したこの1年でございますけれども、最近いかがお過ごしですか？
いや、この収録してるのはちょうど2月入ったところなんですけど、あっという間に1月が終わってしまって。
1月はなんかロスタイムっぽいですよね。
正月気分がまだ抜けませんけども。
はい。
そんな、もう次のイベントが始まっちゃっていて、節分なんですよね。
あ、そうですね。はい。
これさ、まあ、なんだろうね、最近のその、まあ基本的にあの鬼の役の人ってなんか、あの、近所のなんか、信用金庫の人とかがなんか、小学校とか来て、ぶつけられたりしてましたけど、私の時には。
はい。
今だと、切ってくるやつとかいるだろうね。
ああ、そうですよ、
ね。やはりもう鬼に対しては、
うん。
切るのであるっていうさ。
飛び道具はないっていう。まあ一応飛び道具使うやつも出てくるんですけどね。
そうね。やっぱり、だから、なんつうかこう、受難の時代だよね。
そうだね。鬼役受難ですよね。
いや、だから、なんつうのかな、あの、私あんまり詳しくはしないですけど、あの、鬼殺隊の中に豆投げるやつとかいないの？いないですよね。そこはね、やっぱり置いといてほしかったな。
一応ね、鉄砲を撃つやつはいるんですよ。
ああ、鉄砲、それ危ないじゃないか。まあ、豆じゃないと。だったら、このイベントも盛り上がるわけです。
そうね。あの、でもそいつが活躍するのが相当後なんですよね。まだアニメでも全然活躍どころか出てもいないので。
だから最初から豆投げるキャラ置いとかないとさ。
そうね。
行事の意味合いが変わるからね。
だからその辺は作者にこう電録がプッシュしてね。
そうそうそうそう。
出しておいてほしいっていうふうに言っとかなきゃいけなかったですよね。
これは少年誌ですよと。
そうですよ。血が飛びすぎですよと。
そうそう、ジャンプっていうのは基本的にこう結構、あの、重要なポジションを占めるんですよと。
ああ、そうね。
スラムダンクしかりね。
そうね。
バスケブーム、部活がね、活発になるとかね、結構影響あるんですよと。
まあ今もそれぐらい人気があればいいですけどね。
うん。
うん。だから突発的に一部の作品だけが人気ですからね。
そうね。やっぱちょっとこう、うん、なんだろうね。なんですかね。やっぱり全部が面白いっていうのは黄金期だけだったのかなっていうのはあるよね。
もちろんそうですよね。
うん。
うん、今だって大して人気ないけど、でも一応ジャンプに乗ってるってことは相当グレード上ですよ。
ああ、そっか。
うん。
で、なんかあれかな、あの、二番煎じ的にさ、
はい、
鬼退治物作って、
お
豆で退治するっていう。
そういうのはさ、あの、コロコロとかの役目なんですよ。
そうだね。
あとはその、なんとかレンジャーですよね。
ギャグものになっちゃうのかな。
でもそれはさ、2月のたった1日のためにっていうのは難しいですよね。
そうか。
そんなに電力に力はないですよ。
明らかにこのスポンサーシップを結んでいるなっていう。
その日本豆菓子協会みたいなところが相当お金を払わないといけない。
全面バックアップで、
ね。バックアップもいいところですよ。あとお面業界もね。
お面業界、
うん。お面業界相当弱いと思いますけど。
いや、ハロウィンに押されてるからね。
そうなんです。
ちょっと待てと。こういう行事がもともとあったんだよと。
勝手に盛り上がってくれるんだったらいいんですけどね。ハロウィンだって別に誰かがお金出してるわけじゃないでしょ。
そうか、そうだよね。
みんなが楽しいと思ってくれれば勝手に盛り上がるんですけど。
あ、だからあれか、もっとアレンジを可能にすればいいんだね。
あ、そうだね。
うん。
あ、そうですよ。でも言われてみればさ、最近は豆よりも太巻きじゃないですか。
そうそう、いつの間にかね。
ね。で、太巻きはもうかなり迷走してるじゃないですか。最近よく見るのはトルティーヤですよね。
ああ。
ああいうのも、恵方巻きの一つになってるし、なんならスイスロールでもいいみたいな。巻いてるじゃん的な話になってますよね。
丸けりゃいいのかってことか。そう
そう、あの、巻いてりゃなんとかなるブームですよ。
まあ、その辺のたくましさっていうかさ、証拠のたくましい感じがないと、そ
う
そ
う
そ
う、
まあ、ならないよね、そんなにね。ムーブメントは起きないよね、社会的に、ね。
ないです。ただまあ、ばらけすぎても良くないですよね。
確かに。
うん。結局どこ向いてるのか分かんなくて、ブームにっていう塊にならないですから。
そうか。
うん。まあ、せいぜい、ねずこの竹王冠みたいな。巻いてないけどっていう感じですけど。
分かったよ。だからさ、鬼にこだわるのがいけないんだよ、多分。
ああ、そう、悪いやつ的な？
昔は鬼が一番怖いから鬼なわけで。
そう、いろんなものの象徴ですからね。
うん、だ今別に鬼じゃなくても、本当に悪の象徴が違うんであれば、うん、まあそこは西洋のなんか妖怪でもいいですけど、
はいはい。
何でもいいじゃないですか。
田中理事長とかね。
悪の象徴ならね、毎年変わる可能性あるよね、だから、ね。
そうだね。だいぶ変わんなかったんですけど。
まあまあでも分かりやすいじゃん。そしたらそこのさ、お面も売れるでしょ、毎回違うものが。
そうそう、毎回理事長選挙のたびに変わるからね。うん。
いや、だから、例えばほら、ちょっと前だったらほら、トランプの時はさ、みんなトランプのほら、お面みたいなの被ったりしてたじゃないですか。
あ、マスクね、被ってましたね。
例えばデモ隊とかにとってはあれ悪の象徴だったりするじゃないですか。
まあね。
うん、だから、なんですかね、毎回ね、そういうちょっと今年はこれみたいな、みんなが考える悪が変わればさ、
はい。
結構盛り上がるんじゃないかなと思いますけどね。
まあそれ晒し上げって言うんですよね。
まあデモ隊になっちゃうか。豆を持ったデモ隊みたいになっちゃうか。武力衝突が起きる可能性が、
ね。内戦ですもんね、確かにね。日本人そんなデモとかで過激にならないから、その豆ぐらいはいいんじゃないかと。
そうね。
節分の日をきっかけにそういう意見をこう発露する場所になってもいいんじゃないか。
そうそうそう。言いたいこと言えない人がさ、
そうです。
豆を投げながら叫ぶっていうね。
そうです。うん、大学掃除職って言いながら投げてもいいわけですよね。
ちょっとさ、もしかすると、それでもみんな、ちょっと日本の国民性として、
はい、
豆痛いかもしれないと。
ああ、そうですね。
硬いし、
うん。
そしたらグミでもいいじゃないかと。
ああ、そうね。豆の形をしてればなんとかなるからね。
そこにお菓子業界も入れるじゃないですか。
入れる入れる。
うん、
もう明治もロッテも、ユーハ味覚糖も参戦できるからね。
食べても安全、投げても安全みたいな。
そうそうそう。うん、よく見ればジェリービーンズっていうね。
ちょっとそういうふうにこういろんな企業とかね、
うん、
団体がこう入ってくると盛り上がるんじゃないかなと。
盛り上がる盛り上がる。最近だって、大豆は、5歳未満の子供には食べさせない方がいい的な話も聞きますからね。
おー、そうなんですか。
喉に詰まるとか言うんですよ。
お
ー。だったらやっぱりグミだろうと。うん。ちょこっとグミですよね。
あー、誰かハイチュウ投げてる。あれ結構痛いのに、みたいな。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
垂れ込みいただきました。あつしんのじまさん、匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月18日、AFP。巨大雪像を制作、アーティストを逮捕。
ん？
ロシア・サンクトペテルブルグにある戦没者慰霊碑の近くに、うんちの巨大雪像を制作したとして、モスクワ在住のアーティストが逮捕されました。
ん？
地元のニュースサイトによると、逮捕されたのは、イワン・ボルコフ容疑者。地元警察によると、冒涜容疑がかけられていて、有罪ならば禁錮5年が科される可能性があるということです。
うん、
容疑者は先週、1917年のロシア革命の犠牲者が埋葬されているマルスの広場に、全長約5メートルの雪像を制作。像は茶色で、周辺の雪は黄色く塗られていました。容疑者は雪像の写真をインスタグラムとフェイスブックにうんちとコメントを添えて投稿。写真は17日夜には削除されていたということです。
言っちゃダメだよね。それを考えさせるのがアーティストだと思うんだけどね。
ああ、そうね。
うん。
うん、意味深な、こう、抽象的なタイトルを。
うん。
うん。つけておけばよかったかもしれない。
なんかさ、そうだね。
例えばほら、マルセル・デュシャンの泉みたいなさ。もうどっからどう見ても便器じゃんみたいなね。
そうね、
うん。
バレンタインデーとか書いてもいいかもしれない。いや、チョコですって最後言うのもまあ言えなくもないし、
ね。言えなくもないしね。
うん。
海の苦しみとかね。
ああ、それはいいかもしれない。
そうです。あとミスリードさせる。カレーとかね。
これはちょっとインドとかそっち側から猛抗議が来るんじゃないかと思います、
ね。ああ、ね。そうだね。こっちから毎日食ってんのに。
あとは、アサヒビール本社ビルのね、なんか。
ああ、そうか。
ね、
そうだね。アサヒって書いておけばよかったね。日本でしか受けないんですけど。
ディスってるっていうね。
どっちがどっちをディスってんのかって話ですよね。
まあでも、目立ちたかったってことなんだね。
まあね。だって結構大変ですよ。雪で5メートルの像を作るのは。
もうなんだろうね。雪像だから、いわゆる雪祭りとかもってことでしょ？要は。
いや、 これはね、単独犯ですね。
ああ、だから日本の札幌雪まつりにインスパイアされたんだと、これは。うんこはなかったと思いますけど。
かつて計画した人はいただろうと思いますけどね。
うん。
うん。
まあ、ゲリラ班的にでもさ、札幌雪まつりのさ、なんか、中に一個ちっちゃめに作ってもバレないかもしれない。自衛隊、自衛隊の間に。
間に。あの後ろに直径10センチぐらいだったら全然いけますよ。
だからなんかあれですよね、バンクシーの雪像版みたいなさ、ゲリラ的に雪像を作っていくっていう
隠し雪像をね。メッセージ性が皆無ですけどね。
メッセージじゃない、
ね、うん、自衛隊がでっかいドラえもんとか作ったそのお尻のところにちょこっとね。
ただのいたずらにしかならないんです
よ、ね、いたずらオークションで1円もつかないですからね。
まあでも、なんていうの、こういうのがある。まあでも、模倣犯とかもさ、ありえそうだもんね。そう言われたらね。
誰の？
いや、この、こういう人が出てくるとさ。
あ、一人でも出てくる。
ああ、じゃあ、あ、確かに。だって雪なんていくらでもあるわけだからさ、ロシアにはさ。
でもバレたら禁錮5年ですよ。それをフォローするだけの価値があるかって話ですよね。
ああ、だからそういう輩がですね、安全な日本の札幌雪祭りを目指してくるかもしれないから。
言論が自由だ。
気をつけた方がいいですね。案外緩いらしいぞって。
1月18日、スポーツ報知。福岡県は便が臭い県全国1位。森永乳業が18日、全国一斉大腸環境実態調査九州地方編の結果を発表しました。福岡県が便が臭い県全国1位、佐賀県が風邪をひきやすい県全国1位となりました。全国47都道府県の20代から50代の男女1万2000人余りに対し、インターネットによるアンケート調査を実施。14項目の便秘指標に関する質問を行い、今回はその中で沖縄を含む九州の結果を公表しました。あなたの便はどの程度の匂いの場合が多いですかという質問に対し、福岡県は悪臭と答えた人の割合が 16.8% と全国1位を記録。中でも女性の 18.8% が悪臭と答えていて、これは九州地方で悪臭と答えた人が最も少ない熊本県女性の 5.5% の3倍以上だったということです。また、風邪の引きやすさについては、佐賀県で 30.9% が風邪を引きやすいと回答し、全国で最も風邪を引きやすい県となったということです。
これは、ちょっとあまりにラフな調査だよね。
まあ、自己申告ですからね。
これは県民性でしょうよ。オーバーに言いがちとかさ。
ああ、そうだね。
ネガティブとかさ、
うん。そう、奥ゆかしいとか、活発だみたいな、そういうイメージですかね。
さあ、なんか、県民賞レベルじゃないですか。
ああ、まあ、そうですよね。
正直。
番組調べ的な話です
よ。いや、なんか、全国一斉の検便したのかと思ったよ。
ああ、そう、だから実際にサンプリングしてるわけじゃないから、どこまで信用できるかって話だけどさ。
よくこれでって感じだよね。
でもほら、嘘つくこともそんなないじゃないですか。
いやいや、ちょっとこれはひどいんじゃないですかね。その県に対してもね。
まあ別にさ、その、県民としてどう思うかっていうふうに聞いてるわけじゃないからさ、自分のはどうですかっていう感想でしょ？
いや、県知事が怒ってきてもおかしくないんじゃないですか。正直なところ。
魅力度ランキング的な話、
ね。うん、いや、こういうので変わるんですよ、と、
う
ん。
ちょっと違うのは、魅力度ランキングはたった一社が調べてますけど、こっちは自己申告で県民が答えてるんですよ。
ああ。
だいぶ大きい違いですよね。
まあだからなんか対応を考えるしかないんですかね。そうしたら、ね、
これは森永っていうのがポイントなんですよ。
うん、
要は発酵食品、
うんうんうん、
ヨーグルトとかをどれぐらい取ってるかみたいなことにつなげたいわけですよね。
ああ、なんか福岡だって食べてんじゃないかと思いきや。
そういうことですよね。
ねえ。
多分だからその、この後全国のヨーグルトの消費量とかと比べて、ほらやっぱりヨーグルト取ってないと風邪ひきやすいですよ、みたいな。
なるほど。
話につなげてマーケティングしたいんじゃないかとは思うんですけどね。
で、これでも、九州編だから他の編もあるわけだよね。
あ、そうですね。これはその1月の時点で九州だけをとりあえず発表してるんですけど。
それはでも、結構さ、まだまだだって東京とかどうなるかわかんないしさ。
あ、はいはい。
ねえ。なんかもう、ちょっとこれはだから全国が出てからじゃないの、やっぱり。
ああ。
ちょっといろいろ考えるのはね。
まあ、少なくとも九州では一番っていうことです。
なんか、あれなのかな。 ジャンク度とかじゃ違うの？ジャンクフード率みたいなさ。
食事の雑さみたいなところです
ね。うん、ってなっちゃうかもしんないよね。
そうだね。うん、例えばその極端な話すると、漬物全然食わないとかさ。
あ、そうそう、そういうこと
にも繋がってくるでしょ。あとはその納豆の消費量とかさ。
そうそうそうそう。
そういう食品が多分、その福岡にはそんなにたくさんないのかもしれない。
うん、そうすると、ねえ、なんか、もっとそこに売り込めみたいな感じになるかもしれないし。
あ、そうですよ。空白地帯だ。
まあ、ちょっと人数がね、少ないので、もうこれを何倍にね、結構好評だからっつってやってもらいたいですよね。
まあでもサンプリング調査ですからね。
なんかあれなんじゃないの？この、
はい、
この中の、いや、ワーストなんとかの人は、検便してもらうとかさ。実地検査に来るとかさ。
俺が一番臭いと思う人を集めてね。
なんかそうでもしないとね、これちょっと、まあインターネット調査なんでね、顔が見えないからさ、誰かも。はい、匿名でやらなくなったら、記名式でやったらだいぶ変わるでしょうね。
逆の結果になるだけじゃんか、それ。見え張るだけじゃない。
フローラルな香りですね、私は。一番臭くないのは熊本の人なんでしょ？
あ、そうだ。割合が少なかったのは熊本ですね。
ああ、やっぱり。だから熊本の特産のものが、
はい。
消臭効果があるみたいなさ。
あ、はいはいはい。
間違った認識になって、なんか売れるかもしれないよね。
そうだね。からしれんこんが効くらしいみたいなね。
で、熊本が宣伝するみたいな。すごいマーケティングに使われるかもしれないわけです
よ。そうだね。で、熊本が博多ラーメンを投げ捨てるみたいなね。
あり得るわけですよね。
タレコミいただきました。アツシ野島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月20日、時事通信。イギリス、マスク着用で魅力向上。
ん？
マスクをつけている男性は素顔よりも魅力的だと女性から見られていることが、イギリスカーディフ大学の研究で明らかになりました。中でも青い医療用マスクが最も好感度が高いということです。研究は2021年2月、女性43人の参加を得て実施。男性40人がマスクなし、布製マスク着用、青い医療用マスクを着用、黒い本で顔の下を隠した場合の4つについて、顔の魅力をそれぞれ数値で評価してもらいました。その結果、青い医療用マスクを着用した時の顔が最も高い評価を獲得。布製マスクが続き、マスクなしが最も低かったということです。今後は参加者を男性にも広げ、さらに研究する方針だということです。チームを率いたマイケル・ルイス博士は、コロナ禍以前の研究とは逆の結果だ。私たちの心理の変化が明らかになったと指摘。青い医療用マスクは医療従事者を連想させ、安心感を与えるので、好感を持たれるのかもしれないと分析したということです。なんだ、そう、結局、ご時世の問題ですよね。
そうね。
だある種のマスクブームとも言えるわけですよ、これは。
やっぱりそうだったのか。
そうそうそう。
まあ、見慣れると、それが安心感ってのはあるよね、確かにね。
そうね。心理的に安心だっていう話です。
まあ、そうすると、だから今後、なんだろうね。今はつけた方がいいですよと。モテますよと。
あ、そうですよ。ナンパテクニック的にね。
言えるわけだよね。
うん。
ホットドッグプレスとかに書いてありそうだよね。モテるのはこのマスク。
そうだね。昔からほら、よく清潔感のある格好をしましょうみたいな。
そうそうそうそう。
あれの一環としてね。
そうそう。
第一歩としてまずはマスクをつけましょう。
青いやつね。
青いやつ。それがまあ、最低限ナンパのエチケットですよみたいな話になってるわけですよね、きっと。
そうか。
うん。で、世の中で何かが流行ると、それをつけてる人が魅力的に見えるっていうのは多分、これまでもずっとあったんでしょうからね。
うん。
だってほら、今見るとちょっとありえない挑発とかが流行ってた時期もあったわけじゃないですか。
肩パッドとかね。当時はあれかっこよかったわけでしょ、だって。
そうです。ダブルとかでね、スーツも。
そうそう。
あれもちょっとありえないとは思いますけどね、やっぱり。
だからいつかまた帰ってくるかもしれない、
ね。帰ってくることもある。たださ、最近80年代、90年代のブームはリバイバルしてますけど、うん、ちゃんと振り落とされたやつはいますからね。
そこは復活してないんだ。
してないんですよ。
だから、今後、なんかまた新しい疫病とかが流行ってね、
はい、
肩パッドを入れた方がいいみたいなさ、
あ、そうですよね。
となればね、また評価がぐーっと
上がるかもしれない。
上がるかもしれないと。
ズボンは短い方がいいみたいな、ね、
そうそう。
うん。短パンの方がいいみたいなことになると、そっちがモテるかもしれないしね。
短ランとかね。
あ、そうです。
長ランとかね。
うん。ローラースケートがいいみたいな話が来るかもしれない。
どんな病気なんだって気がしましたけど、
ね、ウイルスを振り切らないといけないからね。
いやー、 まあでも、ね、何かのきっかけでね、そういうことが起きるからさ。
そういうことです。
まだローラースケートは捨てないでおいた方がいいんじゃないか。
置いた方がいい。多分40年間捨ててないだけだと思いますけど。タレコミいただきました。フラウエムさん、リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月20日、日本テレビ。電車で痴漢男を逮捕。JR 埼京線の電車内で少女の下半身を触ったなどとして58歳の男が逮捕されました。警視庁によると容疑者は18日、新宿駅で他の乗客に取り押さえられそうになり、線路に飛び降りて350メートルほど逃走しましたが、駅員に確保されました。容疑者はこの日、病院で健康診断を受けるまでの待ち時間に犯行に及んでいて、調べに対し、時間があったので痴漢しようと思った、などと話している一方、下着の中に手は入れていないなど、容疑を一部否認しているということです。
それは健康診断の途中にって人あんまりいないよね。
まあだからその CT の結果が出るまでの間みたいなことですよね。うん。
ああ、やっぱり脳が萎縮してるからか、ね。わかりやすいかもしれないね。
そうだね。
症状が出てます、もうすでに、ね。
出てます。見てください、この頭蓋骨との隙間をっていうね。
もうなんか、前後不覚に陥ってるんですよ、これは。
陥ってます、陥ってます、ね。前頭葉がトロットロですっていうね。
そう。
おまけに手も震えてるでしょって話ですよね。うん。ほぼ意識と関係なく震えてるんですよね。
だからまあちょっとね、そういうのも、まあ喧嘩次第ですけどね。
そうね。
あってもおかしくないんじゃないですかね。うん、
ただまあ逆にすごい健康な方が、刑務所でも長く生きられるんじゃないかとは思いますけどね。
まあ、そうね。
はい。末長く入っていてほしいですね。
そうですね、こういう人はね。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月21日、クーリエ・ジャポン。死んだはずの男、指名手配犯だった。
お？
イギリス BBC によると、2021年12月上旬、アーサー・ナイトと名乗る男がスコットランドの大学病院に担ぎ込まれました。彼は新型コロナウイルスに感染して重症化し、集中治療室に運ばれて人工呼吸器を装着させられていました。
うん、
しかし、彼はスコットランド警察によって12月13日に病院内で身柄を拘束されました。彼にはアメリカのユタ州軍検事局から国際逮捕状が出ていたのです。
お、
その逮捕状とは、2008年のユタ州でのレイプ容疑に関するアメリカ人のニコラス・ロッシー34歳に対するものでした。アメリカ・プロビデンス・ジャーナル紙によると、病院職員がロッシーの写真を用いて患者の身元を確認し、採取した指紋と DNA を国際刑事警察機構インターポールに提供。それらがデータベース内のロッシーのものと一致したことで逮捕に至ったということです。しかし、ロッシーは2020年に死んだことになっていました。そのため、彼のスコットランドでの逮捕は多くの人を唖然とさせました。ロッシーはかつてロードアイランド州で同州の児童福祉制度改革の活動家として知られていました。しかし、2019年12月、ロッシーは末期の悪性リンパ腫を患って余命数週間であるとアメリカのメディアに語っていました。そして2020年2月にロッシーが亡くなったと彼の妻を名乗る女性が発表。複数のメディアに彼の死亡記事を書くように彼女は促していました。アメリカ NBC ニュースによると、当時ロードアイランド州の議会でロッシュの死に触れた議員もいて、彼の追悼のウェブサイトには、彼は火葬されて、その遺灰は海に撒かれたと書いてあります。しかし、州警察と FBI は彼が死んだということに疑問を持ち捜査を続けていました。というのも、彼が病気で余命わずかと語る数週間前に、FBI が彼の居所を探していたのです。ロッシが養父の名前でクレジットカードを作り、20万ドル以上の借金をして詐取した容疑で FBI は逮捕状を出そうとしていました。しかし、彼が生きていたとしてもその居所は警察にはわからなかったということです。わかりにくいですけど、
うん、
まずなんていうのかな、地元の名士的な人で有名だった
んです。まあ、有名なんだね。
う
ん、
はい。で、その後、病気になったと、
うん。
で、死んだっていうことを彼の妻を名乗る人が発表して、大々的に公表してくれと。
お、
新聞記事なんかを書いてほしいみたいなことを言ってたわけですね。
うん、
でもその時点で FBI は疑ってたんです。
はあ。
どうもこいつ怪しい。なんかお金を妙に動かしてると。
だからもうそこで手が伸びてきたんで、もうこれは死んだことにしようという。
多分そういうことですよね。
ことなんだね。
ということになったところで、なぜかスコットランドで瀕死で発見されると。いうことですね。
なんか逃げ先として、まあ良かったのかな。
まあアメリカからは遠いって話ですよね。なんか最近中国とかでも、逃亡してた殺人犯が、PCR 検査で見つかったみたいなね。そういう話もよくあるんですよ。
まあ遺伝情報も、まあ遺伝情報もっていうか、まあね、詳細に調べられちゃうからね。
そうそうそう、特定できちゃいますからね。日本でも過去の性犯罪で逃げてた男が落としたマスクの DNA 鑑定で見つかったみたいな事件がありましたよね、最近。
じゃあなんか、あれなのかな、検査場には警官がいるっていう。化けて。
化けて、
うん。
うん。鼻をグリグリしてくるやつが実はデカだっていう、
ね。どう考えても強すぎると、グリグリが。ハケハケみたいな。
昔だったらあのデスクライトを当ててるとこですよね。
そうそうそう。でもまあ確かにさ、本人が必ず来るって意味ではね。
あ、そうですよね。うん、代理はありえないからね。
そう。
うん。
いいのかもしれないね。
いいかもしれない。だまだ日本は結構平和ですよ、やっぱり。その、検査情報が警察に漏れたりとかしないでしょ。
まあね。
うん。イギリスはこれやってるってことですよね、結局。
でもさ、最初に気づいてたら誰なんだろうね。
最初は、その病院の職員が写真で身元を確認したらしいんですよ。
だから有名人だったからか。
あ、そうか、見覚えがあったのかもしれないね。
いや、もうそんなスコットランドでは有名じゃないと思って行ったのに結構いたんだね。変なやつ。
そうね。まあ、その、最初、本人が有名だったのが福祉関係だったから、
あそう
か、病院でもちょっと流し入れてたかもしれないね。
この人、あの時の、みたいになっちゃったんですよ。
そうそうそうそう。
そっか。
だからその、いい人のふりして悪いことはあんましない方がいいんですよね、やっぱり、ね。
そうだね。そうね、うん。あとはさ、なんか、まあ私この人の写真知らないけど、顔がね。
はい。
ものすごい特徴的ななんかさ、
あの、
特徴がね、顔にあるとか、あの、眉間にイボがあるとかさ。
そうね。
そういうことなのかな？
そうですよ。やっぱその隠しきれない体の特徴はどうしてもあるからね。
ねえ、あるかもしれないよね。
もしかしたら今後日本でも、その何か見覚えがある人、
うん、
例えばその交番に顔写真が貼ってあるタイプの人とかさ。
そうだね。
そういう人は見つかるかもしれないですよ。
で、あれ貼る場所を間違ってんじゃないのかな？
あ、そうか。
うん。
あの無料 PCR 検査場とかにね。
そうそうそうそう。
いっぱい貼った方がいいわけだ。
そうそうそう。
しかもあの顔写真にマスクをつけた方がいいね。
そうか、そうしないとちょっと、
うん、
イメージできない
から、ね、ちょっと変わるからね。
うん。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月21日日本テレビ、村議ネギ20本盗む、
うん、
19日群馬県新東村の村議会に八見議員71歳が辞職願いを提出して受理されました。その理由はなんとネギ20本を盗もうとしたことだということです。被害を訴える農家によると、先月下旬、収穫のため車で自分の畑に行くと、両脇にたくさんのネギを抱えた男を発見。その男はなんと村議だったということです。農家が何やってるんですかと問い詰めましたが、反省が見受けられず、警察に通報したということです。一方、元村議は、農家とはもともと知り合いだったとした上で、5、6年前に畑の貸し借りをしたり、ブロッコリー、キャベツの苗をもらったことがある。そういう間柄で、軽率な考えで抜いてしまった、と騒ぎを起こしたことを十分に反省している、と話しているということです。反省か、それは。
まあでも、なんとなく最初のところで謝ればそんなにはならなかったかもしれないよね。
ああ、そうですよね。うん、なぜか、その問い詰められた時に反省の色が見受けられなかったと。
ああ、なんか、あれじゃない、なんか。
はい。
なんか今年のは出来が悪いなみたいな。
俺がもらってやるよっていう。
そういうことだったし。こんなの出荷できないだろう、みたいな。
そうだね。何百本もあるんだからいいじゃないかっていう。
そういうことかな。
そういうことなんですかね。ネギばっかりそんなたくさん持ってっても困ると思うんですけどね。
20本ね。
20本。だからその最近あるさ、温室のハウス1棟丸ごとみたいな果物泥棒がいるじゃないですか。
あ、
そういうのに比べると、なんていうか、数が相当中途半端ですよね。
まあ自分だけには多すぎるけどね。
そうなんです。
売るには少なすぎる。
なんかこう利用目的がよくわかんないんですよね。
あるじゃないの、やっぱりその、
はい、
親戚が来るから一本一本あげようとかする。
ああ。
うちのね、畑取れたやつだよって言いたかったって。
だから、清き一票頼むよって。
ネギで、
まさか。ネギで買収。
なんかね、20本、いや、まあ、20本はさ、だから、
はい、
途中だったのかもしれないね。
ああ、そうか。途中でバレたんだ。
だから、なんというか、まだまだこれから行くぞっていうところで、
うんうんうん、
20本でバレちゃったけども、
バレた。
1日20本かもしれないね。初日に。
一日っていうか、毎日ですよね。
毎日か。
うん。タレコミいただきました。坂瀬プラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月21日、日刊現代。 科学で証明、本当に信用できるストレス解消法。
うん、
ストレスが溜まりそうな時は、へんてこな動きをすると楽しい気持ちになるというアメリカサンフランシスコ州立大学のペパーらの研究、2012年によると、110人の大学生を背中を丸めてしょんぼりと縮こまった姿勢で歩くグループと、同じ側の手足を同時に動かすへんてこな動きで歩くグループに分けて、アクション後に幸福感や絶望感、楽しさ、悲しさの記憶の想起など元気度を自己評価してもらいました。その結果、へんてこな動きのチームは元気度が大幅に上昇、しょんぼりした姿勢のチームは実験前の予備調査では元気度が高かった人たちですら、アクション後は元気度の大幅な低下が見られていたということです。
これちょっと二択がすごい極端じゃない？
普通に歩いてる人いないんだよ。
おかしいだろそれは。いやしょんぼりの悪影響を解くんだったらわかるんだけど。
ああ、そうかそうか。
やっぱこういうことだね。姿勢が悪いとネガティブになるよっていうのはわかるけどさ。
はいはい。
普通に歩いたり走ったりするのと変な動きは関係ないかもしれないもんね。
そうだね。だからその普通な動きは本当に全く影響がないってことがあらかじめわかってれば調べる必要はないからね。
一緒にやってほしかったな。
まあ少なくともね。ただまあ逆に、すごい活発に動く、変な格好をして歩くと、明らかに健康度が幸福度が上がると、
うん、
いうことですよね。
でも言うほど変じゃないよね。
同じ側の手足を同時に動かす、
うん、だから何ですかね、アホの坂田みたいなやつとか。確かにアホな動きだねと。
そうだね。うん、だって日本だったらこのナンバー歩きだから結構普通に見えなくもない。
普通だからさ。そうそうそう、そう、う
ん。それこそアホの坂田とか、金ちゃん走りとかね。
そうそうそう。
そういうの試してみてほしいですよね。
もっとや、そうやんなきゃダメだよね。
超元気になったかもしれないわけですもんね。
そう。うん、あ、だからちょっとこれ実験もうちょっと進めてほしいな。
そうですよ。
うん。
より変な方向にいろいろとね。周りから見ると変だけども、自分は結構惨めな歩き方とかあるじゃないですか。
ああ、そうかそうか。
ね、4本足で歩くとかね。
うん。
そういうのも試してみて、実際のところ心の具合はどうなのかと。
やっぱちょっとあれなのかな？
はい。
変な動きっていうのがさ、
はい。
日本は多いけど、
うん。
そういった芸風の人が少ないんじゃないの？
あ、そうだね。見た目で笑わせる芸が少ないですよね、やっぱり。
スタンドアップコメディアンとかが多いから。
そう、喋りで笑わせるからね。
だから、多分こんなんないと思うよ、この、なんていうの、動き芸人みたいな。
ああ、そう、アクションで笑わせようとしてくる人は少ないですよね。
だって、変なおじさんだってだいぶ変な動きだよね。変なって言ってるから。
変だって言ってる上にですよね。手をぐるぐる回しては前に後ろにっていうのはなかなかないですもんね。
あれは入れてほしいな、この実験の。
そうだね。確かに言われてみればそれはなんていうか国の風習の違いなんですかね。
まあ、あれがもしかしたら神聖な動きって可能性もあるよ、どっかの国ではね。
祈りっていう可能性が、ね。うちの国ではやんない方がいいよって話になるかもしれないもんね。ああ、まあ確かにそれはそうです、
うん。
でもイギリスにはほらシリーウォークがあるじゃないですか。
あ、だからあれをやればいいのにね。
ね、それぐらいやったっていいですよね。
なんかこれっていくらでもなんかさ、なんかエスカレートしそうな気もするね。確かにね。
はいはい。
どこまでいけるのかって、このバカ。
あ、そうね。だから実際には実現の可能性が低いのもあるじゃないですか。
うん。
いくら楽しくなるからってそれを行動で毎日やられちゃ困るわけですよ。
まあ、そうね。
ね。毎日、朝7時半になると、金ちゃん走りで学校に行くやつがいるんだと。
そうね。
いうのが目撃されちゃうのも結構困るわけですよ。
まあ、どこまで許容されるかってことが、まあ、あるわけか。
そういうことですよ、ね。
うん、
日常的にこれを取り入れることによって、心も元気になる、いいバランスの歩き方を探さなきゃいけない。
ああ、なんかそれは、なんかね、そんなインストラクターが出てきそうですけど、
ね。なんで最近毎週出てくるんだ
ろう。いや、なんか最近なんか来るんだよね。もう一回来そうな気がしてるんですよ、ね。
そうね。じゃあもう一回第3次デュークブームをね。
うん。
待ちましょう。
幸せ、これをなんか、あれしそうじゃない、使えそうじゃない。
あ、調査結果はね。
調査結果
それこそほら、なんとか式ですよね。
あ、そうそうそう。
スタンフォード式みたいな話で。
そうそうそう。
出してみればいいです
よ。スタンフォード式歩き方みたいな本を出しかねないな、
うん。出しかねない人。ハッピーウォーキングですよね。
うん、出たよ。もう、そういうの出すと思うよ。うん。
タレコミいただきました。フラウ M さん、パンヘッドさん、ありがとうございます。1月21日、読売新聞。銃を撃つ真似をした強盗、何も取らずに逃走。
お、
神奈川県警相模原南署は20日、 男69歳を強盗未遂容疑で逮捕しました、
うん、
男は16日の午後2時55分頃に小田急線相模大野駅の構内の宝くじ売り場で従業員に拳銃のようなものを示して金を出せと脅し銃を撃つ真似をしました、
うん、
その際カチカチという音がしたためそれを見ていた別の従業員がそれはおもちゃだよと言って相手にするのをやめると男は何も取らずに逃げたということです。男が持っていた銃はモデルガンで調べに対しやったことは間違いない金が欲しかったと容疑を認めているということです。
本当に欲しかったんだ。
うん、そうですね。
いや、うん、悪ふざけだってよって言うのかと思ったけどさ。
ああ、そうか。ここで否定しておけばね。
あえて行くっていうのは本気だったんだね、本当に。
そうね。だから罪状は変わってた可能性はあるけども、まあ、素直には言ってみた。
だとすると、クオリティが低いというか。
低いですよね。パッと見でわかるっていうか。
カチャカチャやっちゃダメだよね。だ
から少なくとも鉄がぶつかる音じゃなかったわけですよ。
ああ。
プラスチックだなと。
そうか。
うん。ガチガチじゃないんですよね。
いや、だけど、まあ、そこで一言欲しかったよね。
あ、そうかそうか。
いや、これはハイジャック対応にも負けないようにプラスチック、強化プラスチックできているからと。
金属探知機に引っかかんないんだって、
ね。そう、本来であればハイジャックで使いたいところだがと。
はいはいはい。
まあ、ここで使ってもいいだろうと。
今日のところはここでっていう。その代わりになるのが宝くじ売り場っていうのがチョイスが妙ですけどね。うん。まあ、金はいっぱい集まってるかもしれないけどね。
ああ、なんか、そうね。いや、なんか、ね、どこまではいいのかな。
あ、はいはい。
つまり、手でさ、銃の形をしたら、別にそれは大丈夫じゃないかとかさ。
ああ、まあそうですよね。相手がタオバイバイじゃなければ。
もしくは、なんですか、鬼太郎も撃つか。
ああ、そうですね。妖怪か、強化された人間じゃなければ。
なんだろうね、銃って、その、ね、銃っぽいものってどこまでがっぽいのかなっていうさ。
ああ、そう。最近わかんないですからね、その最初に言った金属探知機に引っかかんないみたいな話もそうですけど、
うん、
最近 3D プリントの銃とかもあるからさ。
うん、ああ、そこ撃てちゃうんだよな、ね、
ちゃんと撃てちゃうんですよね、カチカチなったところで。
だからプラスチックとは危ないんだよね。
そう、殺傷能力はあるんですよ。
そう、ある意味ね、これは、まあ結果良かったけど、怪我がないからさ。
そうそう。
危ないですよね。
本当に 3D プリンターとかで作ると見た目は完全におもちゃだからね。
うん。
うん。それっぽいもん出されたら、やっぱりとりあえずは一旦警戒した方がいいですよ。
そうね。
妙に強気に出ない方がいい。
逆にもっとお金のかかんない方がさ、例えばさ、うん、爆竹になんか火つけずろとか言われてもさ、出しちゃう人とかいるんじゃない？なんかもう嫌じゃん、あれなんか。
そうだね。
怖いみたいな
さ。だって例えば宝くじ売り場であんなもんやられたらさ、中のブースが煙だらけになるじゃないっていう。
あれを投げ込まれたと思ったらさ、
ねえ。
ねえ。
そこまですぐ想像が働くのが普通だもんね。
だから、何でも武器になるよね。
なりますよね。キオスクの山と並んでいるガムの売り場のところに針を落とすぞみたいな。見つけるのが大変だぞっていう感じでね。おばちゃんを脅すってこともありえますもんね。
せっかく綺麗に並べたのに。ぐちゃぐちゃにするぞ。
ああ、そうか、それでいいんだ。
ガムの順番をめちゃくちゃにして、
してやる。
俺として合ってない種類にするぞ。それだけはやめてってなる。
やめてくれ。クロレッツのところにクールミントを入れないでっていうね。
似てるから買っちゃうじゃない。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月21日、朝日新聞。ビル転落、4人が負傷。
うん、
21日午後4時5分頃に、横浜市の5階建てのビルから人が転落して、下にいる人とぶつかったと119番通報がありました。神奈川県警加賀町署によると、ビルから転落したと見られる40代から50代の男性のほか、男女3人が病院に運ばれましたが、いずれも命に別状はないということです。
うん、
署によると、最初に4、50代ぐらいの男性が転落。その後、3階の窓から覗き込むように様子を見ていた40代の女性が誤って落下。女性は2階の窓から覗いていた30代男性の頭部に接触し、さらに地上にいた別の30代男性にぶつかったということです。4人とも搬送され、最初に転落した男性は骨折の疑いがあり、他の3人は軽傷だということです。署によると、最初に転落した男性は屋上から何らかの原因で落下したと見られているということです。
全員タフだね。まず。
あのね、冗談みたいに短い距離でぶつかり続けてるんですよ。
これジャッキーチェンの映画だよね。
そうそう、だからあの天幕にぶつかり続けてるみたいなもんですよ。
基本そうだよね、これね。
ボスボスボスって やりながら地上に降りたから怪我がない。
ちょっとこれ本当に 最初の人はもう仕方がないのかな、本当に転落なのかな。
最初はね、なんかの理由で落ちたんだろう。まあそれはちょっと書いてないですけども。
あ、まあもしかしたらあのスタント失敗かもしれない。
まあまあそうですよね。本当はあのキアヌ・リーブスの代わりだったっていう可能性が
ね。
日本版でね、なんか撮影してたんでしょう。
でドスって言ったから参加の人は何何って見に行っちゃって、
でうっかり落ちちゃった。
そこがよくわかんないんだよ。
もっと上をね、こう乗り出してみようとしたんでしょう、きっとね。
このビル危ないんじゃない？
そうだね。少なくともあのバルコニーがないんですよね。
あとは手すりが普通に外れる感じなんじゃないですか、古くて。
ああ、そうか。でもまあ普通の窓って書いてあるからな。
ああ、そうなんだ。
うん。その、なんていうの？その背の高い窓じゃなくって、
ああ。
縦の長方形じゃなくって、正方形みたいな窓あるじゃないですか。
だから乗り出さないと見えないんだ。
とかね、そういう可能性はあるよね。
あとは、あれなんじゃない？このビル傾いてんじゃない？ははははずずずずずって
。そうだね。逆クリフハンガーだよね。
そうそうそうそう。
うん。自動的にぶつかるぞってことですよね、それはね。うん。むしろクリフハンガーの方が良かったよね。絶対誰にもぶつかんないからね。
これは、
面白い。
と、
むしろコメディーですもんね、これ。
え、二階を見てた人っていうの、あ、だから、二階と三階の人は野じ馬みたいな人なんだ。
そうそうそう。
で、三階の人は落ちちゃった。
三階のとこ落ちて、覗いてた二階の人にぶつかる。
いやー。
さらにその人も落ちて、下にいた関係ないかもしれない人にぶつかるっていう。
これ、本当なのこれ。
ねえ、これ現実に起きたってのは相当面白いですよ。これ撮影してたら完全に今年のなんとかの賞をもらってますよ、きっと。
いや、もらえんのかな、うん、これ。
下手したらピューリッツァー賞って可能性があるよね。
確かに。
はい。
いや、なんかここまで行くとちょっと出来すぎだからさ。
はい。
ねえ、撮影してたんじゃないのって思っちゃうけど。
ねえ、初めから全部が何かしらの意図があって仕組まれてた話だとしてもおかしくないもん
ね。でも危ないね。
まあ危ないですよ。たまたま4階から3階の人にぶつかったからいいようなもののです。例えば4階から直に2階でももう結構危ないですからね。
そうだよね。
そうですよ。1メートルは1メートルんですから。
こんなことってあるんだ。いやでもよ、そっか、調べてみたらそうだってことが分かったわけだ。
まあ見てた人もいただろうしね。
あら、落ちた。あら、あら、あら、みたいな。って
昔だったらミノモントが声当ててるとこですよ。
そうだよね。
はい。
で、あれ、でしょ？戻したりするんですよ、逆
回し。ああ、そうです。ヒューハーっていうね。タレコミいただきました。パンヘイトさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月21日、アフロ。中国、下水道に閉じ込められた泥棒、捕まる。
うん。
中国、浙江省で1月19日、下水道に閉じ込められた窃盗犯が逮捕されました。逮捕されたのは34歳の男で、犯行に及んだ後、警察から逃れるために下水道に隠れましたが、そのまま外に出られなくなってしまったということです。男が警察に救助を求めたため、連絡を受けた消防が出動し、男を救助。男はそのまま警察に連行され、取り調べを受けているということです。逃走の途中で下水道に逃げたんですよね。そしたらば、逆に出られなくなってしまったと。
ははー。
いうことで、自分から助けてくれというふうに消防に連絡をしたわけですね。
なんか入ったとこから出れそうだけど、そういう構造じゃないのかもね。
ああ、そうか。あのネズミ捕りみたいに一方通行だったっていう可能性はあるよね。
まあ、入ったっつうか落ちたって可能性もあるしね。戻れないとか上がれないっていうか。
なんだろうね、下水道はほら逆流しても良くないから、なんか便的な働きがある出入り口だったのかもしれないしね。
まあもしかしたらね。
もしかしたらですけどね。
まあでもそりゃ最悪やっぱ海まで行くしかないよね。
あ、そうだよね。
なんかちょっとスタンドバイミーみたいになってきたぞって。
なってきたなってきた。どこまでも行けばいずれ出るはずだっていう、
ね。うん、構造的にはそのはずだよ。
そうだね。うん。下水処理場を経て海。
まあ、匂いに耐えらんなかったのかな。
そうね。わかんないからね、その、水だけ通れりゃいいレベルの通り道っていうこともあるからね。
なるほどね。
うん。どこまでも、その、腰を曲げずに歩いていけるとは限らないですから、
ね。ああ、そうかそうかそうか。
途中で本当に下水の中を泳がないといけない可能性も出てくるわけだ。
ああ、
うん。
なるほどね。
かといってそのまま下水道に住むってこともないからね。
地底人みたいになっちゃうっていう、ね。そう。どっちかだね、それね。
そうだね。都市伝説になるよね、それね。
うん、
この辺には真っ白い人間が下水道に住んでるっていう。たまにフルーツとかを盗んでいくんだよっていうことになるだろうね。うん。恵むと幸せになる的な話にもなりそうですよ。 新鮮な水をあげると幸せになるみたいな。
それとして生きていくかどっちか
だ、ね、そうだね、うん。うん。建設的に自分から神様になっていくっていう方向でね。
そうだね。う
ん。祠を建ててもらうのが一番生き延びる可能性が高かったかもしれない。では、続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明限定系。1月21日、広島、午後7時50分頃。男が自分のズボンの股間部分をライトで照らしながら、ウォーキング中の女性に手招きをして、お願い、お願い、と声をかけてきた、ということです。
お願い、何なんでしょうかね。
何なんですかね。まあ、ここが目標だよってことですよね。
ああ。
うん。
お願い。まあ、まだ当ててるだけだから出してはいないという。
出してはいないですね。
ね。
はい。
うん。あったかいかもしれないしね。
LED じゃないんだね。
ハロゲンライト。まあ、なんですかね。遠赤外線効果があるかもしれないから。
そうだね、うん。バリバリに電気は食いますけども、
中から
その分あったかいっていう。
そうそうそう、そ
う。うん。1月21日、北海道、午後3時30分頃、遊歩道で年齢60歳ぐらい、上下ピンク色のパジャマ、髪の毛がオレンジ色の女が下校中の小学生らに対し、さっさと帰れ、お前らなんて殺してやるぞ、などと怒鳴ってくる事案が発生したということです。
パンクスみたいな感じ。
パンクスだね。だいぶ派手ですよね。
オレンジ。
上下ピンクで髪がオレンジですよね。
でもさ、うん、もうこれってさ、
はい、
その辺聞き込みすればさ、
うんうんうん、
誰だかすぐわかるよね。
少なくともね、絞り込みは簡単ですよね。
そもそもさ、美容院でしょ多分。
あ、そうかそうか。どこでカラーリングしたかから攻めるべき
だ。あの人誰ですかって言えばすぐわかると思うんだよね。おしゃれ染めのあの人。
そうだね。やっぱその、東京でわざわざ毎月カラーリングしてるとかは考えにくいからね。
うん、
近所の美容室で最近2ヶ月以内にオレンジに染めた人は誰ですか
って。そう。
いうのを探した方が早いです。
早いと思うんだよね。
だっていなかったら鬼だもんね。
そうだね。スーパーサイヤ人って可能性もありますけど、
ね。ああ、そうだね。サイヤ星から来てたらもうちょっと手がつけらんないもんね。
うん、確かに殺されるっていう、ね。
マジ殺されるなっていう。1月22日、愛知県、午後5時頃。公園で遊んでいた児童らに対し、男が現金を求めてきて、児童のホッピングを無断で使用し、走ってうろつき、歌い、近くのアパートの階段を上り下りしていた、ということです。
やりたい放題だね。
やってますね、これはね。まずお金をちょうだいと。現金を求めてきて、ホッピングを奪うと。で、ぴょんぴょんした後、走って、でうろつき歌い階段を上り下りっていうね。うん、元気があり余ってますよね。
この人のあれじゃない。
はい。
今幸福度マックスじゃない。これはやっぱちょっとイギリスの大学と取り入れた方がいいと思います。
そうだね。うん、少なくとも自分を何一つ否定してないからね。
そう。
超ポジティブですよ。
そう。
思ったまま行動するっていう。まあ、自分の幸せと、公衆の幸せが別物だなっていうのはよくわかる事案でしたね、これはね。続いて声かけ。1月18日、滋賀県、午後4時頃。図書館の中で、児童が蔵書の検索をしていたところ、見知らぬ男に、握手して、唾ちょうだい、ハグして、などと声をかけられる事案があったということです。欲張りですよね。出会いからペッティングまでが早いっていう。相当ちょっと展開が急すぎるんですよ。
いやー、この踏み込み方、距離の詰め方はね。
ねえ、ちょっと相当な、バスケットボールだったらもうゴールですよね。うん、相当なポインターです。
ペネトレーションが早いんだよ、
ね。早い。
天才ドリブラーとかとも一緒かもしれない、
ね。そうだね。もうあいつゴールの下に嫌がるぜ。
そう、
うん。かと思ったらもうシュートですもんね。
これは、なんだろうね。あ、でも全部エスカレートしてるんだよね。
そう、ちゃんとね、段階は踏んでるんです。
一個一個さ、受け入れられていないのになんで階段を登るんだっていう。逆ならわかるんだ。降りてくんだ。
そうだね。それは交渉のイロハがわかってないんですよ。最初でかい要望を出して断られたところでちょっと小さい要望を出すっていう。まあ、
最後握手ならもしかしたらっていうね。
そうだね。いきなり SM プレイあたりから入ってね。
そう。なんかそこがね、はい、ちょっと、やっぱ、普通の人とはやっぱり思考回路が逆なの。
違う。うん。営業には向いてないね。
そうだね。
1月19日、静岡県、午後5時35分頃、中学生数人が歩いて帰宅途中、男に、ご飯行こうよ、テニスラケットあげるよ、などとしつこく声をかけられたということです。
おお。
今ならこのテニスラケットかっていう。
買ってあげるようなのか、うちにあるやつなのかっていう。
ああ、だいぶ違いますよね。
うん。
昔のやつもらってもちょっと困りますもんね。
うん、なんか羊のなんとかでできてるんだ、これは、みたいな。そういうやつでしょ？
そうね。うん。今はもうそんな古い素材は使わないんですよっていう感じですよね。
いやー、なんかこうね。
僕、かつてビヨンボルグが使ってたんだよ、みたいな。いらないっすわ、それって感じですよね。
第1回、全仏オープンのやついるみたいな。優勝の時のだけど。
そうだ、それはさ、ホールオブフェイム的な役割ですから、博物館に飾るという意味はあるんですけど。
と、同じモデルだけどって。
ああ、シグネチャーモデルだ。
意味だけだろ。
1月19日、兵庫県、午後6時15分頃。路上で自転車で通行中の高校生に対し、前から歩いてきた男が、加古川駅はどこか教えてと声をかけてきて、駅までの道案内をしたところ、足を揉んでくれと言ってきたということです。
エスカレートした。
これどっちかっていうと声かけっていうよりも意味不明言動系でしたね。
うん、
これ本当に道案内してあげたんですね。いい人でしたね。
その後本当に電車に乗ったんだとするとさ、
あ、はいはい、
本当に駅には行きたかったが、
が
プラスアルファ足も揉んで欲しかったんだっていう、
疲れてしまったんですよね。
わかりやすい。
わかんないですよ。そのだってこれ案内した高校生の方は自転車で、男は徒歩ですから。
ああ。
高校生が相当飛ばしたって可能性もなくはないですから、
ね。おじさんついてきてみたいな。もう無理だ
お前のせいで足が疲れたじゃないかっていうね。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
なんか福岡の人の便が臭いっていう調査結果が、まあね、ありましたよね。
自己申告ですけどね。
なんか、これを聞いてさ、
うん、
いやいや、うちの方が臭いみたいな件が現れないですかね。負けず嫌いっていう県民性が出るっていう。
ああ。
逆に。
強情っぱりな県がね。もしかしたら高知とかから出てくるかもしれないもんね。うん。
もしかしたらね。
もしかしたら。奥ゆかしい県民が、いやいや、うちの方は全然みたいなところもあるかもしれないしね。
そうそうそ
う。うん、
だからもしかすると、なんか、この、いやでも、ちょっとこれは本当にさ、なんか、
はい、
雑誌調べレベルだとするとさ、
そうね。
エッチな国民、県民はどこだみたいなのと一緒ですよ、これ。またまた。
狙うならどこ県民みたいな話です
もんね。そうそうそうそ
う。うん、中学生の妄想のレベルですからね、やっぱね。
なんかやっぱ雪国はとかさ、いろいろあるじゃないですか。
あります、あります。
うん、いや、実はとかさ。
うんうんうん。
それに近いんじゃないかな、これ。
近い近い。イガグリ坊主の男が赤い下着の女をやらせるらしいみたいなこと言ってるのとあんま変わんないっていう話ですよね。うん。
じゃあ、ちょっとこれは、何ですかね。もう他の、この何メーカーは、森永だから、まあ、便なんでしょうけど、
はいはい、
まあ、どんな、ね、他の会社がちょっとやってもいいですよね。いろんなことを調査してもね。
そうだよね。だから、むしろちゃんと医学的に調査した方が、
うん、
みんなの健康につながるじゃないですか。
そうそうそうそう。
ね、そっちもいいよね、やった方が。
いや、なんか最初だから本当にね、今度、口臭が臭いとかさ、
うんうんうん、
ライオンとかがなんか歯磨きの調査するとかさ。
なんで全部ネガティブな調査をって感じですけどね。
あ、ポジティブなやつもあった
ね。まあまあ、まあ逆の結果でもあるからね、それはね。これからどんどん健康になれるっていう意味ですか、ね。
ニンニク消費量となんか性生活がうんぬんかんぬんみたいな。やっぱり栃木県は餃子日本一だからみたいな。
さすがだなっていうね。完全な疑似相関ですもんね、それね。うん、ニコラス・ケイジのグラフと同じですもん、それは。うん、それやっちゃうと危ないとこですよね。
まあまあでも、なんというか、これね、ちょっと、そういうのに近いけども、
はい、
なんかこう、考えるきっかけにはなるかもしれないね。
そうだね。
うん、
少なくとも、そういえば自分もって思う福岡県民がいたら、ちょっとヨーグルト多めに食べてみるとかさ、漬物食べてみるとかして、こう、腸内環境の向上に努めるようになるみたいな。
いや、本当にこれ、なんでなのかちょっと理由を調査してもらいたいよね。
いや、わかる。それはさ、今後、1年間ぐらいで、全県民調査結果みたいな CM が出るかもしれないから。
ああ、そうかそうかそうか。
うん。それをちょっと待ってみましょう。
まあ、はい、ちょっとじゃあね、それを待って、またいじりましょうかね。
そうだ。場合によっては、その、やたらとヨーグルトがスーパーからなくなる件が出てくるわけ。
ああ。
そういうのがちょっと流れとして出てくるのを待ちましょう。
あ、なるほどね。
はい。うん、というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。